さあさあ、2014年一発目の収録でございますよ。
14年ですか？
12年ですか？
はい、そうです。
やべえ、未来に生きてんのバレちゃったよ、俺。
未来に生きてます
ね。未来に生きてるよね。
さすがだよ、ね。
さすがだよ。
さすが、違うわ。
これ、あれだよ、配信室の日は2014年にするよ。24年と混ざっちゃったね。平成
24
年とね。2012年、
はい、
一発目の収録でございます。
明けましておめでとうございます。
明けまして、明けました。
明けましておめでとうございます。
いやー、だいぶ明けましたね。
あ、いた。
ねえ。
中旬ですよ。
日にちも明けましたね。うん、いや、まあまあ、それぞれね、事情であったりだとか、まあ、やっぱり寒い冬ですから、体調の問題とか、ありましたけれども、うん、まあ、こうやってね、ちゃんと皆さん3人で集まって、まあ、今年も収録できるってのは幸せですよね。
はい、幸せです。
私め、幸せです。
幸せですか？
幸せです。大丈夫か？このネタ大丈夫か？最高ですか？
今日は10回行きましょう、みたいな。ギリギリなんだよ。
ああ、もうここら辺でね。もう新年ちょっと気緩んじゃったな、はい、今な。気緩んじゃった。さあさあ、今年ね。
うん。
まあ2012年、14年じゃないよ、12年ね。
うん。
始まりましたけれども、今年もね、生グラジオゆるゆると、配信を続けていきたいなと、はい、藤宮さんもね、新しくメンバーとして迎えましたので、頑張っていこうと。思う次第なんですが、
うん、
まあ、1年のね、出だし、やっぱりこう、一つね、大きな目標をね、こう、立てて、それに向かってね、生きていけば、こう、人は成長するんじゃないかと。
はいはい。
ね、生グラジオっていうのは、ヒューマンドキュメンタリーですから。
初めて、
うん、成長する様をね、
うんうん
うん、配信当初は生草坊主は漢字が読めなかったけれども、だんだんね、読めていってるんじゃないかと。
はい、なるほど。
毎度毎度、藤宮さんとぐーたらくんに聞いてますけど、この字なんて読むのってね、聞いてますけど、来年あたりはね、
はいはい。
もうバラって書けるようになってたりだとか。
なるほど。こんにゃくとかね。
もう書けてるかもしれないじゃない。
なるほど。
うん。まあ、どういう締め方しようか考えれなかったけど、この流れ
で。いや、でも確かに、その、一年一番最初にね、目標を立てるっていうのは、気持ちも引き締まりますしね。
そうそうそうそう。ね。
うん。
一年の計は元旦からでしたっけ？
ああ、聞きます。
ね、そんなことありますから。
はい、うん、うん。
まあ、普通にね、例えば、今年も一年健康でなんて言ったって、リスナーさんはね、いや、どうでもいいわ、そんなことって。話でしょ？お前健康なのはどうでもいいわ、みたいな。むしろ毎度鼻ぐずってんじゃねえかみたいなね話になるので、
はい、
まあ、一応ゲームのお話ししてるので、
うん、
ゲーム関連で、まあ、今年1年ね、はい、2012年何かこう目標というか、う
ん、ああなるほどね、うん、ゲーム系の目標、
そうそうそう、なんか志すものがあればなと思って、
うん、
ぜひぜひ皆さんにね、はい、発表していただきたいなと。
あ、
思うんです、
はい、
でじゃあ初っ端ね、私からいきましょうか。
おお、
うん、
ゲーム系の目標、
ゲーム系の目標、
今年1年2012年
はね、私やらず嫌いだったテキストアドベンチャー系ゲームを積極的にやってみようかと、
ほうほうほう、
思うのですよ。
なるほど、
うん、
眠くなってしまうって言ってた、
そう、
あの
もうむしろ寝てるっていうあのテキストアドベンチャーをね、
うん、
去年は、まあ、シュタインズゲートっていうゲームに出会えまして、
うん、
で、あ、一昨年か、去年だよな、一昨年か、
あれ去年やったんじゃないです
か、ね、去年かな、シュタインズゲートをやって、まあ、ある程度、うん、まあ、テキストアドベンチャーって言ってもまあ、そのジャンルにハマったというよりかはやっぱりシュタインズゲートっていう作品が好きだったからハマったっていう感じだったんですよ。
はいはい、
で、まあ、かまいたちの夜、新かまいたちの夜も、ね、年末、年明けやらせていただいて、ちょっとね、こう、テキストに触れる機会が増えてきてる。うんうん、なんとなくね。なので、この際ね、熱冷める前に、ちょろちょろとやろうかなと思って。
ほほほ。
もう、
いいじゃないですか。
毎日、ヤフオクに貼り付いてます、今。うん。
ああ、なんかその、目星ソフトのために。
Xbox 360って結構テキストアドベンチャーのゲーム多いじゃないですか。
うん、うん。
まあ、俗に言うギャルゲーって呼んでいいのかどうかわかりませんけど、そういうね、あのゲーム多いので、ただ結構値段が高いんですよ、あの本数自体が出回ってないために。なのでゲーム屋さんで買おうとすると結構いい値段しちゃうので、ちょっとねオークションで安いのないかなと思って、今早速、
はい、
うん、もう1本手に入れましたよ。
おっと、
うん、ひよくれんりをね、
あー、うん、ついについ
にオークションで手に入れましたよ。
来たこれ、
うん、
いいじゃないですか。
そう、明日からニヤニヤしてゲームするわね。
え、もう届いてるんですか。
もう昨日のうち届いてる。
ああ、そうです、
うん、
ああもうぜひぜひ、
はい、
マユシーとかね。
そうそう、マユシー、はい、マユシーだよやっぱね。
まあそうですね、マユシーいいですけど、まあスズハです
か。ああ、まあまあまあね、まあそこは譲れない、はい、確かに。まあまあそこはスズハが一番だけれども、
はい、
うん、まあまあ私はテキストアドベンチャーを積極的にちょっとゲームの幅を広げたいなという目標でした。藤宮さんは？
いつも途中でやめてしまうスパロボを一本でもクリアしたいなと思っています。
素晴らしい。それ結構大変だよね。
そうですよね、
スパロボ
なんで大抵いつも途中でやめちゃうんで。
長いんですかスパロボって。
最近はね、それでも40話とか、それぐらいで終わるんじゃなかったかな。
多分4、50話ぐらいが少なくて、それぐらいですよね。
う
ん、
もう。
4、50話で1話何分くらい？
最初の方はサクサク終わるんですけど、うん、後になっていくほど若干長く。うん、
後半になると、1話1時間くらいかかるんじゃないかな。
だるくなりそう。
やっぱり、やり直しやり直ししてさ、すべてがこう一発でクリアできるわけじゃないから、ああこの攻撃当たんなきゃ俺ら死ぬっていう攻撃をね、セーブしてロードしてセーブしてロードしてみたいな。
そうですね、
当たるまでやるみたいな。
藤宮さんも
避けれるまでやるとか当たるまでやるとか。
そうそう、デフォなのよもう。
避けれないと本当に死ぬみたいなのが結構あるんで。
あ、じゃあもうセーブロードはもうデフォなんですね。
デフォデフォ。
ああ、でもそれじゃあ、くじけそうになり、
うん、
なりますね。途中でやめるとか。
熱量を保ってやるってのは結構難しいのよ、スパロボ。
そこは、じゃあセーブロードしないで、ね、ビシッと戦略立ててやるべきなんじゃないですか。
もうそんなことしたらあなた、もうゲームにならないもん。
あ、そうなんです
か。後半になるとその敵の能力のインフレっぷりが半端じゃなくてさ、
うん
うん、こっちなんか 2,3 発で死ぬところ相手には10発ぐらい与えないというぐらいのね、それぐらい硬くなったり体力上がったりするので、
うん、あれですよね、強制出撃の機体育ててなかったりとかしたら
もう終わり、
大変なこと
に。もう終わり。
あ、ありましたね、スパロボあった、そういうの。必ずこのユニットを出さなきゃダメだってなりましたね、
そのステージでね。
あったな
ぁ。で、よりにもよってお前かよみたいなやつが出たりするのよ。
全然強化してなかったみたいな。
それを少なくとも1本。
1本？
今年は多分プレステ3でスーパーロボット大戦のオリジナルジェネレーションの新作が出るんだよね、確かね。本来は去年出るはずだったんだけど、延期になっちゃったから、スパロボ OG だったら俺、できそうな気するな。
頑張る。
藤宮頑張る。
OG 一個もやったことなくて、
うんうん。
なんか、どこから手つけていいんだろう、これ、みたいな状態で。
ああ、そうか、いろいろとね、OG、ゲームボーイカラーとかでも出てたりするからね。
かいろいろ出てますよね。
そうそう。一応ね、プレステ2で出てるやつが、ゲームボーイカラーで出たやつの、まあ、のリメイクというか、音声ついてアニメーションもついてってやつなので、
はい、
プレステ2もしやれる環境があればプレステ2版やってもいいかも。プレステ2版は結構ゲームバランスそんなにひどくないので、
はい、
俺でもサクサク進めたぐらいだから、うん、いけるんじゃないかな。うん、ぜひぜひプレイしたスパロボあればまたね放送内でお話しいただければと、
はい、
うん、思います。さあさあ、じゃあグータラ君、
はい、
目標、
2012年の目標、ゲームの目標、
うん、
生草さんとちょっとかぶっちゃうんですけど、
ほいほいほい、
テキストアドベンチャーをですね、
うん、
今年は、
うん、
10本ぐらいやろうかなと。
おお、やりますな。
はい、やれたらいいな。まあ、とりあえずやるやつは今もう前半で決まってて、もうすでに手つけてってるんですよ。
うんうんうん、
かなりそのテキストアドベンチャー今年触れそうだなというので、
はいはい、
じゃあいっそのこと目標にしちゃおうと。
なるほどね。
うん、それに準じて、
うん、
乙女ゲーとか、
おお、
あれ系も一応読むのあるじゃないですか。
そうだね。
例えばまあ、我らが生具ラジオの代名詞と言われる白鸚記、
うん、
白鸚記も読むやつでしょあれ。
そうだろうね、多
分確か読むやつですよ、
うん、
起きたキュンってやつね。そういうシーンあるかわからないですけど、
土方キュンみたいな、ね、
あれも一応その読み物として、
はいはいはい、
うん、入れて、まあ、そういうそれも一つ二つ必ず入れて10本やってみようかなと。
なるほど。
うん、思ってますね。
うんうんうん、
はい。
それはあれですか、プレステ3とか Xbox こだわらず。
こだわらずですね。今もうだって PSP で4本ぐらい今もうありますから。
ああ、そうかそうか、
はいはい、
新作旧作合わせてね。
合わせて、
うん、なるほど、うん、いいっすな。
はい、がっつりやっていこうかなと。
もう10本目はさ、
うん、
BL にしようよ。
あ、10本目は BL。
うん、乙女ゲーじゃなくて BL、
はい、BL ね。
うん、
しかもかなり濃いやつとか。
かなり濃いやつ、チュパンもあるやつやろうよ。
PC の方ね。
PC 版きつくねえかな。ゆうたろくん自分で言っちゃったけれども、
うん、多分きついでしょうね。
耐えられんと思う。
最初にその読むシーンとかその登場人物とか多分大丈夫だと思うんですよ、
うんうんうん、
その例えばね、その人間描写とか、
うん、
そのはまだ大丈夫だと思うんですよ、
うん、
その関係性とか、
はいはいはい、
それがこうね、いろいろほら仲良くなってきて、
うん、
まあちょっとね、こうネクタイをほどき始めたりとかするあたりだと、もう、
はいはい、
あわわわってなりそうですよね。
あわわわじゅんじゅわってなったら大変だな。
そうですね、
ぐーたら性の目覚めが。
いかんな方向に。
いかんな方向になっちゃうな。
そうですね、はい、
もしBL でさ、
うん、
このリスナーさんでね、もし女性の方で、
いるのかな、BL、
はい、いるのかな、いないかもしれませんが、まあ、BL でもしおすすめの、例えばぐーたらさん、これだったらできるんじゃないですかみたいなね、
はいはい、
BL とかあれば、お教えいただければ、
うん、そうですね、あまり初めてなんで、
うん、優しくしてね、
優しくしてねっていうことで。あまり濃いやつ持ってこられてもな。
あ、そうだな、けどいきなり濃いやつからいくと、
うん、
あれかもしれないよ、次から BL 他のやつは、あ、こんなもん全然みたいな、
全然大したことねえよと。
そうそうそう、
やっぱ鬼畜メガネかじゃ
あ。いやね、
鬼畜メガネね、
うん、
前でしたっけ、放送で喋った後に、
はいはい、
もう一回確認したんですよ、
はいはいはい、
ホームページで、
うん、
あれきついでしょ。
あれきついと思うよ。
あれはきついですよ。
あれはきついな。
うん、しかも自分もメガネかけてるから余計ですよね、なんか。
変にリンクするとこあって嫌だよ。
そうそうそうそう。 うわーとか、ね。はい、でも今年そうですね、そのいろいろテキストアドベンチャーやっていこうかなと。
はいはいはい。
はい、思ってます。クリアするたびに報告させていただこうかなと。
お、いいですね。
うん。
もし、あの、Xbox360 のソフトでもし買うのあったら、
はいはい。
俺にも貸してたもれ。
ああ、わかりました。
実績1000にしたいから。
実績中。
実績中だから。はい、ということで、うん、今年の生グラジオは、私がテキストアドベンチャーゲームをやっていこうと。そして藤宮さんがスパロボ一つでもクリアするぞと。
必ずクリアすると。
うん。むしろスパロボ F クリアすると。合わせて140面くらいじゃないかな、全後編合わせると。
きつ。
そしてグータラ君が、まあ、今年はテキストアドベンチャーゲーム10本はやるぞと、
はい、
いう目標を立てて、
うんうん、
今回のオープニングトークはおしまいと。
はい、
で今日はですね、このまま本編何の話をするかと言いますと、お便りね、
うん、
たくさん実はいただいてたのを私たちなかなかこう読むチャンスなくて読めなかったやつ、
うん、
いっぱいあるんで、
はい、
そのご紹介をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、始まりました、生グラジオ第69回目。パーソナリティは私、生草坊主と
グータラボーイと
フジミヤガール、
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅であーだこーだ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よし来た、よし来た。
さあ、今回冒頭、オープニングトークでもお話ししましたが、今回はですね、お便りのご紹介ということで、たくさんお便りいただいてますので、そちらのお便りご紹介させていただきながら、あだこだ語ろうと思います、はい、どうぞお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあということで、ぐーたらくんからお便りよろしくお願いします。
はい、ノラクロさんから、ノラ犬さんから。
俺も間違った、ノラクロって呼んじゃった。うん、時代だね。
年のせいでか。
ああ、これ時代だよ。
申し訳ございません。野良犬さんからいただきました。野良犬さんはね、少し遅れてしまったので、本当申し訳なかったです。
そうなんです。すいません。
はい、読ませていただきます。初めてメールさせていただきます。野良犬と申します。いつも楽しく拝聴しております。今回、お三方に些細な問題を解決していただきたくメールしました。11月はセインツロー、12月にはスカイリムを購入予定です。両作品ともマルチタイトルですが、プレイステーション3版と360版、どちらを買おうかと迷っています。ここでお聞きしたいのが、皆さんは同時発売のマルチタイトルを購入するにあたり、どの機種をどういった基準で選びますか？自分はジャンル別だと FPS、TPS の場合、コントローラーの扱いやすさ、握りやすさから360に。2D アクションの場合、十字キーを多用する自分としては、消去法でプレイステーション3版、
うん。
格闘ゲームなら、少数先鋭のイメージの360より、プレイ人口が多い、プレイステーション3に軍配が上がります。
うん、
ジャンル以外だと、トロフィーよりも実績。アバターアワードよりも、ホームリワード、カスタムサウンドトラックの有無、などなど。
うん、
細けえことはいいんだよ。という声が聞こえてきそうですが、発売日にやりたいのにまだ予約できていないというアンビバレントな状況に悩んでいます、
うん、
これまでの購入経緯、ウィーレ、ストフォー、フォールアウト等も含めて参考にしたいのでご意見を聞かせてください。優柔不断な自分にあと一押しお願いします、とのことでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ありがとうございます。
かわいい。かわい
い。いや、藤宮さんのくしゃみいいですね。
いいね。 なんか女の子ですよ、
うん、
なんかこの話前もしたな、この流れが。
デジャブ、デジャブ。
デジャブね。俺らの前、
ブー、ブーって言わせる。ブルーって言わせる。
それ若元でしょ。
あ、そっか。
ブルーって
。貴様らは。
よろしくちゃん。さあさあさあ、野良犬さんのお便り。はいはい、これね、お便りいただいたのが11月で、で、セインツローの発売とか、スカイリム、
はい、
まあ、購入予定ですと、
うん。
もうね、発売されちゃってますけれども。
野良犬さん買ったんでしょうね。
どちらも買ったんでしょうね。
はい。
さあさあ、で、両作品ともマルチタイトル。
うん。
で、まあ、僕もぐーたらくんもマルチタイトルのやつ買いますけども、
はいはい。
ぐーたらくんはどういう基準で発行版かプレス3版かって選びますか？
僕はですね、
うん、
正直、生草さんに合わせてるところありますね。例えば、
すまんの、
う
ん、
いえいえ、オンで一緒にやれそうだなと思うのは、360買いますし、逆に、オフとか、はい、ソロとか、
うん、
例えば自分しかやらないと思ったらプレイステーション3と。
なるほど。
まあ、その、ね、周りに一緒にやれる環境に合わせて、分けていくみたいなところありますかね。
なるほどね。
はい。
やっぱりゲームやるのってさ、まあ一人ももちろんそうなんですけど、やっぱ多人数でやると、さらに面白さが倍増するわけじゃないですか。
うん。
それを考えるとやっぱり自分の周りの環境、
はい、
例えば Xbox いっぱい持ってる人いるだとか、プレステ3いっぱい持ってる人周りにいっぱいいるって、そのどっちかの状況で選んだ方が、はい、オンライン要素があるやつは間違いなくいいよね、そっちの方が。
うん。
友達がいっぱい持ってる方。
うん。
うん。
なんかそこはそうですね。例えば野良犬さんが周りに一緒にゲームやる方がいらっしゃったら。その人に合わせたりとか、
うんうんうん、
あとそうですね、 FPS、TPS とかもね、どう考えてもプレイ人口とかは360の多いですからね。
そうだね、海外の人たちもいますからね、
うん、は
い、
うん、だからオンがメインのゲームであれば、うん、そっち選びそうですね。
そうだね、
はい、
やっぱりFPS、TPS、その引き金を引くだとか、
うん、
まあ、レースゲーなんかもそうですけど、トリガーの部分の遊びの部分が大きいじゃないですか、プレステ3と違って、
うん、
だからその例えばアクセルの踏み具合じわじわ踏んでいくだとか、
うん、
3割ぐらい踏むだとか6割踏むっていうのを Xbox のトリガーだとやりやすいんですよね、
うん、
プレステ3版のトリガーって押す奥行きというかその大きさがちっちゃいので、
あ、欠陥品ですよ、もう。
言うてしもうた。この人言うてしもうた。
プレステ3の R2、L2 ボタンは欠陥品ですよ、ね。
いや、ほんとそうだよな。押しづらいものな。
プレステ3だけでやってた時は、全然気にしなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっともう少し押し応え欲しいなって思ってたぐらいだったんですけど、
うんうん、
360のね、トリガーをやってからは、もう、全然ですね。
やっぱ、箱番は、ちょっとコントローラー最初さ、大きいなと思ったけど、
うん、
馴染んでくるよね。
馴染んできますね。
ちょっと女の人には大きいかもしれないけど、
うん。
うん、トリガーも優秀だしね。まあ、十字キーだけだよな、問題なのはな。
ああ、そうか。
うん、それがクソすぎるんだよな。うん、あ、それで、まあ、野良犬さんの、そのゲーム選びですけども、やっぱりその、プレイ人口がね、多いのは、全体的にやっぱりプレステ3でしょ、国内ゲームはね。
はい。
例えば、ウィニングイレブンだとか、そういうゲーム、メジャーなゲームは間違いなくプレステ3選んだ方が、いずれちょっと時間経ってやったとしても人はいますね。
うん、うん。
Xbox の熱量がある人多いんですけど、次のゲームに移るスピードが結構早いよね。Xbox の人ってね。新しい有名なとか、その、大きめのタイトルが出るとそっちにみんな行っちゃうから、
はいはい、
一気にかそるんだよな、オンラインが、うん。
そうですね。
うん、あと、 トロフィーよりも実績、
うん、アワターアワードよりもホームリワード、
うん、
まあ、そういうジャンル以外の理由ですね。
なるほどね、
はい、生草さんは完全に
実績中なんです。私はもう完全に実績です。
ゲーム内容関係ない、
うん、
としたら360、
うん、もう完全360。むしろ実績がなかったら、
はいはい、
ちょっと分かんない、どうなるか。
あ、
それぐらい、
どんだけ
実績、なんでなんだろうな。
面白いですよね。
そうそう、面白いよね、
実績。まあ、あれは性格なんでしょうね。性格とか、もろもろの今までの、ね、やってきた環境っていうか、
うんうんうん、
癖というかね。
そうだな、
うん、
まあ、完全に自己満をさらに、
はい、
強く意識させるだけのシステムなんですけど、
うん、
けどゲームにおいては多分自己満で終わるしか終わり方がないからね、
はい、
うん、終了の仕方がね、
うん
うん、
参考になったかどうか分かりませんけど、
はいはいはい、
はい、こんな感じでいかがでしょうか。
そうですね、ぜひ、はい、スカイリムはね、プレステ3版がなんかフリーズが多いとか、いう話ですけど、パッチ来てるらしいので、
うん。
うん。大丈夫だと思います。なんか、ベセスタの作るゲーム、ちょっとプレステ3と相性悪いの多いですね。
うん、言われりゃそうですね。
ねえ、なんか、
フォールアウトも
そうです。フォールアウトもそうでしたしね。
うん。
うん、
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、続きまして。ナベさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いい人オーラ。
いい人オーラ。
ナベさん。
ナベさん。
ありがとうございます。読ませていただきます。
はい。
お三方、こんにちは。
こんにちは。
360の回、聞かせていただきました。先月、360を購入した新規ユーザーから言わせていただきますと、うん、生草さん、弱気すぎます。
お
ぉ。360は売り出し方に問題があり、洋ゲー、FPS 好きなゲーマーのためのハードというイメージが強く、日本では苦戦しております。しかし、キネクトの登場は非常に大きいと思いますよ。
うん、
私はキネクト狙いで購入しましたが、大満足です。キネクト否定派の人はおそらく、Wii のモーションコントローラーから感じられる、子供騙し感と同じことを感じてらっしゃるのではないでしょうか。キネクトは全然別物です。腕だけを動かす Wii とは違い、全身で遊ぶってこんなにも楽しかったんだと気づかされますよ。生草さんもぜひキネクトを購入して、お寺の本堂でご近所さん方とゲーム大会をしてみたらいかがでしょうか。とにかく360は今後全く新しい道を進んでいくんだということを、今まで360を支えてきた皆さんには認識していただいて、ぜひキネクトに触れていただきたいと思います。特に生草さん。過去笑い。長文、失礼いたしました。寒さが厳しくなると思いますが、皆さん体調に気をつけてくださいね。ということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、これは前々回かな、さらにその前かな、
はい、
生グラジオで、ファミ通な、
はい、
Xbox の最後の特集を、
追悼会を。
追悼会を。追悼記念集会をしたと、
はい、
いう話でしたけども、うん、
その回に、お手紙いただいた
ね、お便りいただきました、ね、
はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
キネクトですよ。
うん、藤宮さん、キネクトどう思います？
Wii のコントローラーで遊ぶやつよりは面白そうだなと思います。
あ、な、 Wii よりはやっぱ上位の存在なんだね、はい、一応ね、
それくらいですか。
そうですね、なんかどういうゲーム出てるとかそんなに詳しくはないんで。
ああ、例えばこの体を使ったモーションコントローラーなわけじゃないですか、
はい、
ゲームを信じないやみたいな感じは思いません？
それはそんなに
そうか、ナベさんこんなもんだよ。現実なんてさ、こんなもんなんだよ。
そう、これこの回でもお話しさせていただいたんですけど、
うん、
やっぱり一度触れてみないと分かんないですよね。
そうだな、
うん、そこですよ。
うん、なんかね、
はい、
なべさんがさ、触れてみないと分かりませんよと、うん、キネクトね、
はい、
面白いよと言ってますけど、一つね、私から言わせていただくと、
お、
キネクトをね、楽しいなんて言える人はね、リア充ですよ。リア充。わかる？例えばさ、ご家庭に奥様がいたり、子供がいたりだとかさ、
はいはい、
ファミリーでやるんだったら、そりゃいいよ。最高だと思いますよ。キネクト。
うんうん、
ね、
うん、
私、恥ずかしながら、未だ独身です。
はい、
結婚しておりませんよ。
なるほど。
ね、独身のいい年の男がですよ、
うん、
夜、ね、部屋でドスドス音がすると、親が心配すると、はい、何事だと、
はい、
倒れたんじゃないか、泥棒が来たんじゃないかと、見に行きますよね。うん、
はい、夜の中。
生草どうしたのガラッて開けたときに、
はい、
俺がキネクトで踊ってごらんなさい。泣くよ。土地狂った。もういよいよ来てしまった、みたいなね。俺さ、
なるほどね、
そう、もうリア充ゲームなんですよ。キネクト
って。はあ、
うん、まあ、実際ね、キネクト、気になるか気にならないかさ、それは気になりますよ。
うん、
正直ヤフオクでずっと値段見てますよ、私気に行くと。ちょいちょい入札もしてますよ。
うん。
うん。それはね、フィットネスエボルブっていう、
はい、
体操するやつ、すごく面白そうだったんで、うん、触れてみたいなっていうんで、買う予定なんですが、
はい、
正直、あれじゃないかい？グータラ君もそんなにキネクトのゲームやりたいとは思ってなさそうだけども。
誰かの家にあったらちょっとやらしてっていうくらいですかね。
ね、自分では買ってまでって思わないよね。
はい、思わないです。
例えばね、子供がいてさ、一緒にゲームやろうよとか。
はい。
そういうのであればさ、うん、ええかもしれんけれども、独身の男一人が、キネクトて。キネクトて。
パーティーアイテムとして持っておくっていうのも手でしょうね。
そうそうそうそう。
うん。
で、今、クータラ君がね、いいこと言いました。パーティーアイテムとして、
はい。
持ってたらいいと、はい。
うん。
パーティーするやつってどんなやつよ？
リア
充。リア充だろうが。家にパー、人呼んでパーティーするなんて、リア充のやることだろうが。
なあ、はいはい、そうですね。
あ、もうね、30過ぎたら周りの友達はみんな結婚よ。
なんか別の方向に行ってきた。
お、酒持ってこい、酒。飲まねえとやってらんねえんだよ、こっちは。まあ、つうわけでね、なかなか独身の男の人がですね、はい、キネクトに踏み入れるのはちょっとまだ敷居が高いというか、引きが弱いですね。フックがないですよ、まだ。
逆にどんなの出たら、キネクト手出します？それもまだ全然わかんないですか？
そうだなぁ。なんかそれこそさ、
はい、
ゲーム以外の方向で、例えばインターネットを使ったショッピングだとか、
はいはい。
なんかそういう方向でね、走っていった方がね、
うん、
デジモノ好きな人、
うん、
例えば iPhone が出たら iPhone 買ってみるとか、はい、iPad っていうのが出たから買ってみようとか、そういう人に売れそうな気しますけどね。まだゲーム機として収まってるうちだと、まだ、男の人だけのとこっていうのは買いづらいかもな。
ということみたいですよ。
鍋さん
。
僕にちょうだい。どんなものか僕に。
普及して。
そうそう。教えて。手取り足取り教えて。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして、ルナ・シルバースター・スドーリさんから。
ああ、いいお名前だ。
いいお名前ですね。
いいお名前ですよ。
はい、読ませていただきます。
はい。
いつも楽しく、生ハゲラジオ、聞いてます。
お
テーマ、 ヨーグルト面白かったです、うん、スーパーでドライマンゴーを探してなかったので欲しいものにしたけど薬の味がして失敗でしたおうおうおう次のテーマ、うどんいいっすね。今まで丸亀製麺は270回くらい行ってるので原稿10枚いけます。
うん、
あとテーマ菓子パンとか、最後に個人的にアイマスの攻略やってください。スコアアタッカーのトロフィー取れません。もう FF やってますけど。ではでは、東北寒そうですけど頑張って続けてちゃんということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ヨーグルト面白かったですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、
ドライマンゴーなくて欲しいものにしたっていうのこれすごいですよ。
いやー、このね、ルナシルバースドーリーさんね、センスがあるよね、
は
い、
センス
ズバ抜けてるよ、
うん、うん、マンゴーねえのかよ。じゃあ、
欲しいも行くか。欲しいも行くか。だってさ、欲しいもってさ、正直そんな欲してないもんね。
そうですかね、あれは。
欲しいもね、
うん。
結構しっとりしとるもの、あれ。
うん。
それ薬の味するよ。
そう、ドライマンゴーね、うん、あの、藤宮さんが確かお手紙読んでいただいたんですけど。
はいはい。
まだやってないんですよね。
私やりましたよ。
おっと？
うん。
どうですか？
ね、ドライマンゴーを買って、結構ドライマンゴーって大きいんですよ、一つ一つのかけらがね。
そうですね。
ね、
はい。
で、あの、大きめのヨーグルト買って、そこにドブッと入れましたよ。
はい。
入れてね、食べたんですけど、マンゴーが、こう、みずみずしく戻る前に、我慢できずに全部食っちゃったよ。なんか俺のイメージではさ、ドプッと入れたらもう5分ぐらいでファッと戻って、美味しいマンゴーなんのかなと思ったら全然戻んねえのね。
そうですね。半日か1日ぐらい、一晩ぐらいが多分ちょうどいいと思います。
でしょ？
はい。
食おうと思って開けたヨーグルトをさ、1日置くっていうのはもう俺には耐えられないのよ。
寝る前に入れとくと朝食べれます。
あー、そうか。寝る前に食べちゃうもの。だから結局ドライマンゴーはドライマンゴーで食べたよ。
ダメだもう。
うん。ドライマンゴー美味しかったよ。
ああ、そうですか、うん。はい。
フルーティーでした。
丸亀製麺ってうどん屋さんのお名前ですか？
丸亀製麺っていうチェーン店があって。あの、香川に丸亀っていう場所があるんですね。
ほうほうほう。
で、そこから名前をあやかったらしいんですけど、
はい、あの、
実は香川に丸亀製麺が一つもなくて。
来た。
え？
来たよ、来たよ。
なして？
なして？で、なんか、前テレビでやってたんですけど、はい、この丸亀製麺作った人が別に香川出身とかでもないらしく、
ただ名前を使ってるってことだけですか？
名前を使ってるだけっぽいですね。
あるん
ですよ。特に香川と関連はないらしいです。
へぇ、そういうのあるんですよ。
あ、じゃあ何？その丸亀製麺で使ってる麺が別に香川で作ってるというわけでもなく。
で、ないですね。
さぬきうどんっていうキーワードで。
さぬきうどんって言ってるだけですね。
うん、丸亀製
麺。私入ったことないです、だから。ないんで、こっちに。
あ、そうか。
はい。県外で見たことはあるんですけど、わざわざ県外ってうどん食べるのもなと思って結局入らずじまいなんで。
そうですね。だったら地元の本番のやつって。あ、でも、まあ、シルバースターストーリーさん270回くらい行ってるってことは結構大きめのチェーンなんですか？
そうですね。結構どこでもあるみたいです。
うん。
全国。
あの、花丸の次に続く多分。
ですよね、多分。
うん。あれかな。
食べたことあります？お二人。
私あります。
ないです。
はじめさんなし。
はい。
どうなんですか？美味しいんですか？
ね、私は花丸の方が好きだな。
うーん、
うどんのね、うどん自体はそんなに多分差はないと思うんですよ。
うん、
要はまずさぬきの麺使って、でかけのだしの味ぐらいしかね、まず大きな違いはないでしょうから。
はい、
その揚げ物ですよね、僕とぐーたらくん、
うん、
ね、いつも花丸うどん行くと頼む、
うん、はい、
あの揚げがね、揚げ物のレベルで言ったら多分花丸の方が上かなって思うんですけど、まあ好みなんでしょうけどね、
はい、
うん、
この間僕とあれ香川に丸亀製麺できるかなんかっていうのをツイッターで見かけて、おうおう、とうとうなんか進出みたいな話を聞いたんですけど
やっ
その時にちょっと調べてみたら、
はい、
なんか天ぷら美味しいって書いてあったんですけど
あー、じゃあもう完全好みだなこれな
あー、なるほどね。あ、でも丸亀製麺も同じように、まあ、酢うどんだったら酢うどんで、あと自分でこうトッピングしていくっていう形ってことですかね。
そうですね。
そうですね。セルフのうどん屋さんになります。
なるほどね。
でもなんか値段調べてみたら多分花丸の方が安いんじゃないかなっていう感じが。
ああ、なるほど、
ね。花丸ってただの賭けだとすごい安いじゃないですか。
105円ですね。
ですよね。
うん。
安
っ。105円ですよ。
あれの時点で、確か200いくらとか書いてあった気がしたんで。
ああ、そうか、そうか。
やーべ、食いたくなってきた。
うどん食いたいな。
うどん食いたくなってきた、それ。なるほどね。
はい。
ちょっと見たことないんで、自分分かんないですね。
秋田県にはね、丸亀製麺、大館にしかないんですよ。県北にしか確か。
大館かよ。
けど、大館にできたのも去年の夏とかですからね。
はあ、
なんで俺そこまで知ってんだろう。
グルメは俺に聞けぐらいのね。
そうそうそう、できたんですよ。
はあ、なるほど。
今度行きたいですね、一回ね、丸亀製麺ね。
そうですね。
うん。
はい、それで、アイマス攻略。
はい。
これは藤宮さんでしょ。
藤宮さんでしょ。
スコアアタッカーのトロフィー取れませんということで。
私もまだ取ってません。
スコアアタッカーって何ですか？
オーディションとかを受けるときに、ミニゲームみたいな感じのがあるじゃないですか。
はいはい、はい、
ボタンポン、
ボタンを押していく。
はいはい、
あれが、一定の得点以上取るっていうトロフィーが1個あって、多分それができないってことだと思うんですけど。
なるほどね、
なんかできそうな気がしますけどね。トータルってことですか？クリアした時のトータルの。
そうですね。育てていくと、それぞれのステータスが上がっていくじゃないですか。
うん、
はい。
ダンスとビジュアルとボーカルなんですけど、アイマスの場合は。うん、それが上がっていくことによって、高いポイントが出しやすくなるんですね。
うん、うん。ほうほうほうほう。
なので、まあ、一周目でいきなり取るのは厳しいかもしれないんですけど、
うん、
アイマスって周回プレイしていくと、プロデューサー自体のレベルも上がっていくんで、それで取れるんじゃないかなって気は、なんとなくしてます。私もちょっとまだ調べてないんでわかんないんですけど。
あ、じゃあ育てたり、その周回を重ねれば重ねるほど取りやすくはなってい
く。取りやすくなると思います。
うん、あと、お守りも多分使えばね。
あ、そうですね。
うん、取れると思うんですけど。ただ、その、ね、トロフィー取る条件がお守りなしとかだったらあれですけど、大変そうではありますけどね。
あ、なるほどね。
うん、
ナムコにかけて、確か7万6500点以上取れみたいな感じだったと思うんですけど。
なるほどな。ナムコいつも。いつも何かっていうとね、ナムコはね、そうなるんですよ。
そこはなんかちょっとそういう風に共断するとこなんですか？いいんじゃないですか、別に。
いつもなの、あいつら。まあいいけどね。
うん、はい。周回プレイしていけばもしかしたら取りやすくなるんじゃないかなという。
はいはい。
はい。いかがでしたでしょうか？まあ東北さんもそうですけど、頑張って続けてちゃんとありがとうございます。
はい、頑張ります。
はい。ありがとうございます。こんな感じですかね。
はい、
うん。
それでは続きまして、藤宮さん。
はい。
はい、メールお願いします。
はい。百里ルーさんからのメールです。
はい。
ありがとうございます。
こんにちは。66回拝聴しました。 キネクトが日本でマイクロソフトが期待するように売れなかったのは確かだと思います。しかしこの先もアナログスティック2本と十字ボタンと11個のボタンを駆使するようなゲームばかりで続けるのが好ましいのでしょうか。ゲーム系のポッドキャストを聞かれるような方ならばせいであるかもしれませんが、お三方は将来的にこんなインターフェースがあればいいなぁなどの希望はありますか？特にハードゲーマーとの辞任がないであろう藤宮さんの一般目線の意見も伺いたいです。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。うん。
これもあれですね、多分360の回の。
あ、そうですね。
はい。
66回ね。うん。うん、さあ、この、ゲームのコントローラーに関してボタンの数が多いっていうのは以前生クラジオでちょろっと話したような気するんですよね、クータラ君とね。
あ、そうでしたっけか。
うん、なんかだんだん複雑になってってるよな、うん、みたいな話をね。
そうですね。
もう、40何回とかそれぐらいにしてたような気がするんですけど。
まあ、その次世代次世代とかそのゲームセンターのゲームを合わせてボタンの数は確実に多くなっていってますから、
うん、うん、もうやっぱり、うん、やっぱりだってどこの人よ俺小さいお子さんであったりだとかさ、
はい、
そのゲーム慣れてない女性はもうついていけませんよ、
うん、
ボタン多すぎて。だって俺でさえウィニングイレブンとかサッカーゲームやってる時に使うボタン多すぎて迷うもの。
ああ。
うん、うん、
ですね。
で結局全般的にその売れたりする人気のあるゲームなんかは結局ボタンあまり使わないマリオだったりするわけでしょ。
はい、そうですね。
ねえ、
うん、
だからあんまりその数の多いボタンで本当はそのコントローラーっていうのは求められてないと思うんだよな。
うん、
ただやりたいことを実現させる手段として数多くのボタンがないと、
はい、
今のところ現実のような動きができないから、
うん、
たくさんボタンが増えるんでしょうが、
はい、
それを解消するのが私はキネクトじゃないかと、
うん、ああなるほどね、
思うんですよね。
はいはい、うん、全身を使った、まあ、コントローラーというか自分の体自身がコントローラー。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
僕はその将来的にこんなインターフェースがあればいいなっていう希望というよりはこうなるんじゃないかみたいなのはあって、それはやっぱりその iPhone でいうその全面その自分がタッチする、
はいはいはい、
うん、感じのになっていくんじゃないかなとは思いますね。
それはこう手に持つような何かこう板みたいなのがあってそれをタッチするっていうことかな。
うん、そのすごいぼんやりとしてるんですけど、
うんうん、
そういうタイプのものもあると思いますし、うん、その後、ね、あのその立体 3D 上で浮かび上がったその映像を直接こうポンポンポンと触っていく、例えばその映画でよくあるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
ね、マイノリティーボートとか
の、ね、
はい、ああいう系のやつにはなっていくんじゃないかなと。
なるほど、
ね、だからゲーム自体もそのテレビ画面上でっていうよりは、
うんうん、
その目の前に 3D、ね、本当にあのその立体型として表示されて、まあ、それに本当に直接触るみたいなパターンにもいずれかなっていくんじゃないかなと、まあ、それが是か非かと言われればちょっとわからないですけどね。
バーチャルリアリティみたいな感じになってくるね、どんどんね。
そうですね、
うん、本当の体感型ゲームみたいな、
はい、かといって今ボーイズオンザランじゃなくて今何でしたっけ、何書いてる人でしたっけ、
ああはいはい、ルサンチマンのね、
そうそうそうそう、あのルサンチマンみたいな、
うん、
あの頭にヘッドギアかぶせてね、
うん、
メガネ状の、
うん、
あれもう一回通るのかなと思いますけどね、
うん、
うん、あの世界、
はいはいはい、
あのインターフェースというかコントローラー、うん、
ね、
あそこ一回通ってから行くのかなと思いますけど、
うんうんうん、
うん、まあまあまあまあどうなんでしょうね。自分がその時に、うん、そのゲームを楽しんでるのかどうかっていうのはちょっと想像つかないですね。
うん、そうだね。
はい。
藤宮さんはどう思います？
そうですね。私もなんか被っちゃうんですけど、うん、コントローラーがっていうより、まずあのディスプレイの方が次変わってくんじゃないかなっていう気は、なんとなく。
ほうほうほうほうほう。
さっき言ってた、あの、実際目の前に浮かび上がってように見えるのか、ま、あの、頭に被せるようなやつになるのかはちょっとわかんないですけど、
うん
うん、ボタンとか、その辺はもう変えるとしたら、キネクトみたいなそっちの方向にしか行かないような気がするんで、
そうだね。
はい。ボタン減るっていうのは、まあ、ないような気がします、
うん。もう減るじゃなくて変わるですよね。
ですよね。
うん。
そうだな。例えばその、ボタンが減るっていうことは、その一つのボタンに入力する方法が増えるぐらいのもんで、
うん、
確実に減っていく方向にはならないもんな。
そう、
ね。一つのボタンでなんか、どのような押し方をすると何種類かに判別するとかさ。
ストリートファイター的な、ね、ゲームセンターの。
ゲームセンターのボッコンボッコン殴ってみたいなのさ。私はね、
うん、
インターフェースというよりも私も完全に被っちゃう話になっちゃうんですけど、要はゲームみんなが求めるっていうか、そのなんていうんだろう、歯がゆさを感じるのは自分が頭で想像したのと動きが違うとイライラするわけでしょ。
そうですね。
ゲームの ねデバイスとしてさ、
はい、
ということはですよ。もう一切ラグのないっていうか、自分の本当はこういう動きしたかったのに動かないっていうのをなくすればいいわけじゃない。
うんうん、
そうなるとどうなるかというと、もうあれですよね。脳波感じて動かすしかないですよね。
出た。出た、未来ゲーム。ヘッドギア的な。
そうそう。だからね、頭の後ろにね、あれですよ、ぜひ、埋め込むんですよ。
IC チップ
的な。IC チップって、ジャック的なやつがね、髪の毛をピッと上げるとね、コネクトみたいなのがあって、そのね、ゲームの本体のこうコードみたいなガッサンって刺すとね、うわーってなってこう。で、その、あとはもう、脳とこうやり取りしながらゲームするわけですから、
はいはい、
視覚的なものもディスプレイもいりませんよね。視覚に直接幻影見させればよいですから、脳から。
そうですね。脳に直接ですからね。
で、それだと、嗅覚もごまかせるでしょ？脳いじれば、はい。
そうですね。
触覚もいじれるでしょ？
うん。
もう最高のゲームじゃないですか。やべえ、ね。それやべえな。いずれ今度不具合とかね、でゲーム内で死ぬと本当に実際なんか、
うん、
現実の体も自傷行為だみたいなね。あるんですよ、多分。
まあ危ない方向に向かっていくってことですか、ゲームは。
ゲームは、そうですよ。だから結局、あれみたいなんじゃない？なんだっけ、あの映画。ほら。
映画？
あれあれあれ。
あれね。
あれなんだっけ。ほら、あれよ、ネロよ、ネロ。ネロじゃねえか。ネオ、ネオ。
ネオ？
ネオ。リローテッドとかあったじゃない。
マトリックスですか？
マトリックス。そう。マトリックス。
あ、そういうことね。
マトリックス。
はいはいはいはい。
あれも確かあれだよね。その、脳に直接、電極みたいなのをぶっ刺して、
そうですね。
その電磁世界に行くみたいな感じだよね。
はい。そうです、そうです。
ああ、なるんですよ、多分。
危ないですね、じゃあ。
危ない、危ない。気をつけた方がいいよ、ゲームは。よう滅ぼすよ。
じゃあ、なんか非合法な方向に向かっていきそうですね、じゃあ。ゲームっていうもの自体ね。
非合法なゲームとか出てくるんじゃない、今度。
ああ。
その性的な方で。
ああ、なるほどね。
うん。けど、それをやりすぎると、脳に障害を持つみたいなさ、リスクも伴いますよね。
なるほどね、そこまで行くと。
SF ですよね。
はい。
もう絶対123もこの話は求めてませんよね。知ってた、知ってた。
希望というよりもあれですよね、なんか予想なんですよ。
そうそうそう。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。シンさんからのメールです。
はい。
お三方こんにちは。雪も本格的に降るようになりまして、寒いですがいかがお過ごしでしょうか。先日のヨーグルト特集良かったです。特に全体の進行が素晴らしいと思いました。ヨーグルトといえばから始まり、体験談やおすすめに進んでいくとか、まとまりがあって楽しく聞けました。私もヨーグルト好きなので、またの特集を期待しております。私の思い出は、自作ヨーグルトで何回かやっているうちに雑菌が入ったらしく、納豆みたいな匂いになり、ヨーグルトがお亡くなりになったことですね。それでは寒い季節ので、すいません。それでは寒い季節ですので、ご自愛ください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ヨーグルト特集良かったですということで。
いやー、良かった。嬉しいね。
はい。全体の進行とか構成は生草さんに全て、放り投げてますんで。
もっと褒めて。え？え？
いや、良かったということですね。
そのヨーグルトの会は特にそのお便りも多かったから、
はい、
やっぱり今まで生瀬ラジオの売りとしてたライブ感っていうんですか。
何言葉よくしてるんですか。
まあ、ぶっちゃけ言ったら行き当たりばったりの無計画で収録すると、お便りの順番とかによっては話前後しちゃうなと思って、うん、まあ、ちょっと分かりやすく整理して、
はい、
まあ、進めていくかと。で、話も多分長くなるから、うん、まあ、ある程度区切り区切りつけてっていうところで、多分それがこううまくまとまりとして現れたんだろうな。
はい。
うん。
ありがとうございます。
また特集してほしいってさ。
ヨーグルト。
あ、
今度はもう食いながらですよ。
もう次あれですよ。飲むヨーグルトをもうメインで。
飲むヨーグルトね。
まあ結局コンビニのあれがうまいみたいな話になってもら
う。最終的にそうなりますよ、ね。
ファミマのやつがうまいみたいななっちゃうんですけど。
はい。
さあさあ、自作ヨーグルト。新作ね、うん。
雑菌入っちゃったってことだ。
納豆みたいな匂いになったって。
いやー、本当乳酸菌のね、ちょっと、やばい匂いとか、本当にやめた方がいいですからね。
怖いな。
うん、言っちゃいますからね。
怖い怖い。
うん。
雑菌がやっぱ特に怖いよね。
これ雑菌って、何だったんでしょうね、その、賞味期限的な何かとか、なんか入っちゃったとかですかね。
例えば、自作ヨーグルトを容器に入れて、うん、多分作ってたとするじゃないですか、ガラスの瓶とか。
はい。
で、その時に、ヨーグルト取り分ける、時に例えばそのいっぱい入ってるところから移すときに、
うん、
新しいスプーンを使わずにその他のもので例えば食べちゃったとかちょっと口に入れちゃったやつを、
はい、
もう一回入れちゃったとか、
はい、
そういうとこで雑菌入っちゃうと、
うん、
もう一発でドンっていっちゃいますよね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、
結構デリケートなんですねやっぱり。
うん、そうですね。
うん、
まあ、うちの親父はね、乳酸菌は菌を殺すから大丈夫だみたいなことをのたまってますけども、僕らは他の家族はかたくなにね、もう違うスプーンで取ってくれと。ヨーグルトがお亡くなりになってしまうと。言ってますよ。
なるほどね。
はい。まあ自作ヨーグルトはね、今だとカスピ海ヨーグルトだとか、
はい、
菌売ってますから、ぜひチャレンジしてみてもいいんじゃないですかね。
そうですね。
うん。
うん。なんか自作ヨーグルトって調べると、必ずカスピ海ヨーグルト出ますからね。
やっぱりですか。
はい、
うん。それぐらいね、身近なカスピ海ヨーグルトがありますから、
うん。
はい。ぜひぜひ皆さん、難しいと思わず、
うん、
チャレンジして、ヨーグルト生活にハマったらいいんじゃないかな。
また一人。
また一人ここにね。
また一人
ヨーグルトに見せられた男が。
はい、男か分かんないです
けど。そうですね。
はい、女の方も聞いていただいてるかもしれない。
はいはい。
はい。
はい、ということでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。カレーボーイさんからのメールです。
ありがとうございます。
生草さん、ぐうたらさん、藤宮さん、こんにちは。
こんにちは。
中一のカレーボーイです。質問ですが、プレイステーション3のソフトで面白いソフトといえば、対象年齢が D や Z が多いですが、中1にあった面白いプレイステーション3のソフトを教えてください。お願いします。これからもラジオ頑張ってください。
ありがとうございます。
カレーボーイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、すごく嬉しいです。
うん。
正直、ね、生グラジオ聞いてる人って、
はい、
富士宮さん目当てのおっさんしかいないと思ってた。
いや、中学校1年生で聞いていただいてますよ、本
当に。嬉しいなー。
ありがとうございます。
本当にね、嬉しいんですよ、うん。若い子にも聞いてもらえるなんてさ。
うん、
さあさあ、そこでですよ。
はい。
このカレーボーイさんがね、早速、プレステ3で面白いソフト、
はい、
おすすめのソフトありませんか、
うん、
うん。これはね、生グラジオ総力を挙げてね、
はい。
助けてあげないと。
投げた、こっちに。
中
学校1年生といえば、12歳か13歳、確か。
うん。
そこあたりですね。
ぐうたらくん。
はい。
助けてあげないと。
そもそもその、今中学校1年生とかで、何が流行ってるかっていうのも。
ポケモン、
ポケモン。何
ポケモン、ポケモン。
ポケモン。
ポケモンとかどうですかね
出てねえじゃねえかなプレステ3に。
プレステ3って書いてますからね。そう。中学校1年生で今何やってるのかっていうのも気になりますね。どんなのが流行ってんのか。
あれはカードゲームとかは遊戯王みたいな。
それ、プレステーション3じゃないでしょ
全くゲームじゃないです。現実のカードゲーム。
モンハンとかでしょうね。モンハンとかポケモンとか。
ああ、そうだろうな。
そうでしょうね。そう、プレイステーション3って、なんだろうな。その、中学校1、2年生とかね、そこあたりの年齢層でおすすめできるようなゲームって。
別に流行ってるものじゃなくてもいいんじゃないですか？
そうだよ、そうだよ。ああ、ぐうたらくんが面白いと思うものを。
ちょっと待って、なんでちょっと2人はそっちの感覚で。僕が探し始めてるんですか？ああ、そうですね。しかも D とかついてないですよね。格ゲーとかどうですかね？
あ、格ゲーな、うん。とっつきやすいよな。
うん。
ゲームのルールもシンプルだし。
はい。みんなでやりますしね。
うん。
うん。スパ4とか面白いですよ。やっぱちょっと難しいですけどね。本当に、負けるのがすごく悔しくて、
うん、
いや、負けるのが嫌いだっていう人にはおすすめできないですけど。
うんうんうん。逆にこう、負けん気の強い人だと、どっぷりハマるかもしれませんね。
そうですね。
うん、
カレーボーイさんが普段どのようなゲームをやってらっしゃるのかっていうのは全然わからないんで、
うん、
例えば、ですね、僕はよくパズルゲームやるんで、パズルゲームだったら年齢層関係ないですし。
例えば、どんなゲーム、うん、インフルエンスとか？
あ、インフルエンスは、おすすめはできないですね。ちょっと難しい、ね。
そうか、そうか。
はい。そうですね。あ、でも無限回路は、文字ピッタンとか。
あー、文字ピッタンね。
文字ピッタンとかアーカイブスでありますしね。
あれ、言葉を覚える意味でも、実はいいかもな。
うん。コンボとかもありますからね。
うんうん。
そう、プレイステーション3って、ストアのゲームもありますから、
そうなんですよね。
意外といろいろと探せるんで、うん、探してみて面白そうなのあって、これどうかなっていうのはあれば、
うん
ね、もしこっちでゲーム やったことあるゲームであればね、少しぐらいはお助けできるんじゃないかなと思います。
ストアのゲームってね、もしかしたらクレジットカードの時は、できないんじゃないのって買えないんじゃないのって思ってる若い子たちもいるかもしれませんけど、
はい、
コンビニにね、売ってますから、
うん、
なんていうんですか、買うとポイントとして入金できるやつがね、
はいはい。
でね、僕おすすめ、
お、ありました、
うん、
僕が喋ってるうちにやっと調べてくれましたか
考えました生草考えました
考え調べたでしょ。
うん、考えました。
はい、あります。
ハーモニーオブディスペアどうですか。
ああ、そうだ、
ドラキュラ。
ハーモニーディスペアはね、おすすめしますよ。
うん、これはね、
本当にいいゲームですわ。
コストパフォーマンスも半端なくいいし、
うん、
友達プレステ3持ってる人いればぜひ一緒に買ってやるべきですよ。
うん、
協力プレイできますしね。
はいはい、そう、プレイステーション3もありますしね。
うん、で、ハーモニー・オブ・ディスペアは 2D の一見画面で言うとちょっと懐かしいようなね、横スクロールのアクションですので、はいはい、そんなにゲームのルールも難しくないし、
うん、
まあ、いろいろと、なんていうんですか、テクニックとか、そういうのはありますけど、うん。うん、ぜひぜひね、とっつきやすくていいと思いますよ。
うん。悪魔城ドラキュラハーモニー・ディスペア。
うん。
これはおすすめしますね。
これはね、僕らのラジオで散々パラね、去年、話してますからね。面白い、はい、面白いってね。
体験版あったんじゃなかったでしたっけ？なかったでしたっけか。
360にはなかった。
あ、そうでした
っけか。うん、確かね。
はい。あ、でも本当、安いんでね。
うん。
はい。あ、これ本当おすすめしますよ。
はい、ということでね、ぜひぜひ、生グラジオ、僕とグータラ君的には、
はい、
ハーモニーオブディスペアも、
うん、
ね、おすすめしたいというところです。
はい。
じゃあここでこう言って、藤宮さん。
うん、
うん。何かおすすめあります？
もしキャラものが好きであればなんですけど、うん、無双シリーズとかどうかなと。
ああ、そっか。無双シリーズありましたか。
無双はいいよな。とっつきやすいし、ゲーム。のそのなんていうのデザイン的にもね、
うんうんうん、
しかも今だとワンピースとか、
あ、出るな、そろそろ、
うん、そういうのもありますよね。さっき藤宮さんとも話してたんですけど、ガンダムもあるもんね。
そうですね。
ああ、そっか、ガンダム無双あるか。
そうそうそう、うん、でこの北斗もあるでしょ。まあ今の中1の子が北斗をちゃんと知ってるかどうかは疑問だけども。
でも無双シリーズはね、一回触れた方が、てか触れてみてもいいと思いますね。面白いですからね、本当に。
うん、うん、初めてやるんだったら絶対ハマるよ、あれは。
うん、あと1本持ってて損ないですからね。ボリュームたくさんありますし、うん、
そうですね、
はい、友達来たりとかオンでやってもね、他の人とやりますし。
逆を言うと一本あれば十分だけどな。
まあまあ、そうですね。
うん、今の、オロチ 2? オロチ Z2? 無双オロチ。
うん、なんかそこあたり。
2でいいのかな？まず出てますから、はい。あれもね、いいと思いますよ。あと、ぶっ飛んでキャラのそっち系好きだったら戦国バサラもありますしね。
ああ、
そうですね。
親方様サラダの。
そうそう。なぜか、伊達政宗刀6本持ってるんですよ。
レッツパーリー。
3時超えちゃったみたいな。
レッツパーリー的なやつ。
そうそうそうそう。西洋かぶれ誰みたいな。
あれもいいですよね。面白いな。
うん。ぜひぜひ、まあ僕ら言ったゲームは、どこ行ってもゲーム屋さんには多分ある。まあ、ドラキュラはオンラインの配信のソフトですけど、僕も、グータラ君も、藤宮さんもおすすめするゲームは、ぜひぜひ一度、触れていただきたいゲームですので、
はい。
ね、カレーボーイさん、ぜひ、お金と、お時間に余裕があれば、
お願いします。
お願いしますと。はい、いうことでした。はい、さて、それでは引き続きまたお便りいきますよ。
はい、
お便り、てるるさんよりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、毎回楽しく拝聴しています。僕も年間本数が毎年120本を超えていてクリアできているものは15本程度。うちの奥様には呆れるばかり。
はい、
これ奥様はでしょうね。奥様は呆れるばかり。はい、呆れられるばかりな、うん。最近のビータまで本体も揃えてますが、 稼働していないものが多く、未開封積み、未開封積みゲーも増えるばかりと。
うん。聞いたことある。
ガンダムエクストリームも遊んでいるので、一緒に遊べたら嬉しいです。
お
下手ですけど。
はいはい。
かっこ笑い。長文になりました。すみませんでした。ということでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。勇者です、勇者。
120本。
120本はね、月10本っすよ。
出てるゲーム、出てるゲーム全部買ってるぐらいですよ
ね。そうそう、その勢いですよね。
すごいな。
いやー、てるるさん、クソゲー買ってんだろ。うん、知ってんだぞ、俺も。結構買ってるけどクソゲー多いから。
いやもうテルルさんレベルになると、クソゲーかどうかを確認する前にこう積まれてきますよ、こう。ジェンガ的に。
スッ、スッスッ。
はい。
いやー、すごいな。120本
か。いやー、すごいですね。
まあ、クリアできてるものが15本程度ということは、月1本以上はちゃんとクリアしてるんですね。
あ、そうですね。
すげえな。
うん、そこは生草さんよりすごいっていうところじゃないですか。
なんで俺だってクリアしてんだろう。
何本ぐらいですか。
え?3本とか4本とかクリアするする、今日今日する、今する、
うん、今今する
今する、もう今今するするまあ、ビーター、
うん、
ご購入いただいてるようですね。けどやっぱり積みゲー増えていくと、
うん、
エクストリームバーサスも買っているそうで、
はい、
まあ、一緒に遊べたら嬉しいなと、
うん、
エクストリームバーサス、これ息長いゲームなりそうですね。
そうですね、みんなやってますからね。
ツイッター上でもすごいですね、
うん、
ガンダムガンダムガンダムガンダム、
みんな
かバカかこいつらっていうぐらいか。
みんなとガンダム愛してますから。
愛してるな、すごいよ、うん、俺はスカイリム行っちゃったよ。
スカイリムずっと
ずっとスカイリム、うん、
藤宮さんも今ガンダムですよね。
そうですね、うん、ただあの対戦全然やってないです。
あの一人用で
一人、あの、ミッションモードを延々やってます。
おー、なるほどね。ズダ怖いって言ってたもんね。
ズダ?
ズダ。
あー、
あいつよ。
ズダね。
ズダよ。
ズダね。
うん、
あの、体大きいやつね。
ちっちゃいな。
あれ?くそ。
うん、ちっちゃい。
あれ、何と間違ったんだ、俺。
ジオと間違ったのかね。
あの、ミサイルすごい積んでるやつ。こう、バーってこう。
何?
ミサイル、こう、ロケットランチャーみたいなのを、こう、背中とかに、こう、たくさん積んでるやつと間違えましたね。黄色いやつ。
黄色いやつ。
うん。まあ、いいです。
うん、
いいです、です。
ジオかな?
やっぱジオ。
ジオですよね、
ジオかな?うん。
ああ。そんくらいですよ、僕は。
こんなもんですよ。
どうだ?どうや?
とりゃウルトラ君も買えばいいのにな。
ガンダム、
うん、
僕にガンダムエクストリームバーサスを買わせるのはなかなか難しいですよ。
FIFA 買ったのにかい。
はい、いや FIFA で分かりましたね。
あの全く興味ないやつについていったらダメだ
はい。
うん、けどね、本当そうだと思う。うん、やめた方が興味ないやつにね、ついてっても、面白みを見つけるのは難しいもんね、やっぱり。
ね、うん、長澤さんガンダム好きですし、持ってるにも関わらずやってないじゃないですか。
だってスカイリムが面白いと思う。
あ、そっか。スカイリムの方が面白かったからと、単純に。
もうね、スカイリム面白いんだ。
はい、そうですか。
あ
お約束の流れです
ね。もう俺に興味ない証拠だな。はいはい。まあまあまあ、テルルさんね。
うん、
年間120本ということで、うん。これからもぜひぜひね、テルルさん、Xbox のソフトを中心にね、買い支えていただければ、僕の負担がちょっと減るかなっていう。
テルルさん、今年の目標はあれですよ。テルルさんは、
うん、
クリア本数15本じゃないですか。
うんうんうん。
ここを増やすんじゃなくて、
買った
本数を増やしてくと。
買った本数を
150本。
150本にすればいいんだね、
はい。そうですね。
クリアした本数を12本にすればいい、
ね。減ってるしね。
ね。
はい。
てるるさん、期待してますよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい、ということでした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで次がですね、ミカエルさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミカエルさんからブログのコメントをいただいたんですが、まあ、これも360の回のお話ですね。360のソフトの話をするなら、クリスマスですから、デススマイルズ 2X は押すしかないでしょうと。
はいはい。
魔界のメリークリスマス。横州ですが、と。それから、ピニャータについてね、
ピニャータ。
お話しいただいて、うん、でピニャータに反応が薄いなんて、
はい、
もったいない。実にもったいない、うん。ここはピニャータについて、ゲーム論について熱く語るしかない。と、
うんうん、
いうことで、ミカエルさんがですね、そのピニャータ、まあ、僕がちょっと説明、中途半端で下手くそだったんですけど、ミカエルさんがね、かなり詳しく、ピニャータについてお話、ブログの方に書いてくださってます。
うん、
例えば、ピニャータの、その、由来となったというか、ピニャータってのは実際その中米の方のお祭りのくす玉人形だよとか、
はい、
それからゲームはこういうゲームだよとか書いてますので、ぜひピニャータね、お話で気になった人、
うん、
こちらのブログのコメントを見ていただければと思います。
うん、ちょっと面白かったですよ、はい、読みましたけど。
ねえ、
うん、
ミカエルさんかなり丁寧に説明してくださってますんで、はい、本当ちょっとね、興味持った人はぜひぜひそのコメントを見ていただきたい。
うん、
それからミカエルさんから年を明けて、1月の3日ですね。またブログのコメントの方で、まあ、ビータの話した時ですけども、うん、ナムグサさんの買ったビータはどちらのモデルでしたでしょうかと。
うん、
家から出さない箱入り Wi-Fi、
うん。
それとも、せめて電話でもできればちょっとは、な 3G。
はいはい、
どちらですかと、
うん。
ではではまたということでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあさあ、まあ、ピニャータの話は、僕らが、っていうか僕が説明するよりも、はるかにミカエルさんの説明文読んでもらった方がわかりやすいので、うん、まあ、ここはお話ししないとして、うん、ビータなんですが、
はいはい、
私買ったのは Wi-Fi だけのモデルですね。
うんうん、
2万5千円のやつですよ。
はいはい。
ああ、もうビータね。
うん。
触ってないの。全く。電池切れたかどうかもわかんないぐらい触ってないの。
あ、ソフト何買ったんですか？ダーククエストでしたっけ？
ダーククエストとかまいたち。
ああ、そっか。
かまいたちをね、プラチナ取ってからがね、触ってないの。僕、ビータじゃなくてよかったんじゃね？
いや、確かグラビティドーズでしたっけ？グラビティデイズでしたっけ？
デイズ。
あれ体験版来てますよ、確か。
あ、そうなの？
来てますよ、来てますよ。
お、それだよ。久しぶりにビータ動かせるじゃん。やったー。
っていうレベルですね。
最近ね。
はい。
そうそうそう。ビータとね、3DS の触る回数が逆転してね。
お、
最近ちょくちょく 3DS 触ってるんですよ。
あ、そっか、G ジェネでしたっけ。
そう、G ジェネもあるんですけど、前に言った交換日記。
おお、はいはい。
僕ね、30運歳になってね、
はい、
交換日記始めました。
いいじゃないですか。
うん。ファミリーステーションっていうポッドキャスト配信されてる。
あ、はい、クリンクさん。
クリンク担当。
はい、
交換日記始めました。
ええー。
うん。クリンクさんもね、はい、ちゃんとまめにね、僕の日記に コメントくれるんですよ、ちゃんと。
はい。
うん。嬉しいのね、それがね。
はは。あ、じゃあ次回も書いてやろうってなりますよね。
そうそうそうそう。で、その、日記もね、その表示するときに、例えば、おはようございますって字を書いたとするでしょ？
はい。
そのおはようございますかね、ちゃんと書き順々で出るのね。書いた順番で。
はー。
リアルタイムでこう書いたようなシャシャシャシャシャシャシャシャって書かれていくんですよ。
うんうんうん。
だからその絵を描いたりとかすると面白いんですよね。どんどん出来上がっていくので。
ああ、なんか、昔お絵描き BBS とかって、掲示板とかってあって。
はいはいはい。
それも書いたやつを再生するとその書いた順番にこう、ファーっと。
へぇー、はい、
動き始めた、はい、
ありましたね。
ありましたね、昔。今もあると思うん
です
けど。
うん、うんうん。
あれ確かに見てて面白いですもん。
ねえ、うん、だんだんこう出来上がっていくのが面白くてさ、それを俺こう書いて、この間、エイリアン対プレデター？プレデター対エイリアン？だったけど、俺もエイリアンの絵をね、
はい、
何もメッセージなく、エイリアンの絵だけ書いて、リッチで送ったらね、
はい、
クリックさんもちゃんとね、エイリアン帰ってきてくれました
よ。楽しそう。
そう、あれね、面白いんすよ。ぜひぜひね、3DS 持ってたら、やりたいですけどね、お二人ともね。
持ってないです。
帰っても。
持ってないです。ください。持ってないです。
ヨタラ君、もちろん。
なんすか？
3DS 持ってないとすれば。
はい。
買うでしょう。
買わないです。
その意志の硬さは何だい？
買わないです。申し訳ないです。
セールズ出るじゃん。
出てますけどね。
イノセンス R？
あ、それビータです。
あ、ごめん、それビータか。はい、ビータはやめとけ。
さらっと爆弾発言出ました。
ビータやめとけ。まだまだ、
はい、
まだ買う時期
じゃない。わかりました。
はい、ということで、
はい、
ミカエルさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということでね、たくさんのお便りいただきまして、うん、ご紹介がねだいぶ遅くなってしまった方もちょっとおられたので大変申し訳ないんですけども、まあ、生グラジオこれからも今年もねゆるゆると続けていきますので、ぜひぜひこれに懲りずにですね、
はい、
番組のご感想などいただけたらなと、
うん、ありが
とう思います。うん、ぜひね、藤宮さんに言わせたい
のコーナー
言葉があれば、はい、そう、今駄菓子屋さん専門のコーナーになってますけども、はい、それがあったりだとか、
もうコーナーなんですよ。
もうコーナーですよ、あれ。
藤宮さんに言わせたい、ね、言ってほしいセリフコーナー、ね。
そうそうそう。はい、それから藤宮さんに何だっけ。何買ってくれっつってたんだっけが。
無双。
あ、無双だっけ。
無双シリーズ。
無双シリーズ、藤宮さんにね、買ってあげたりだとか、ぐーたらくんに 3DS 買ってあげたりだとか。
ああ、よろしくお願いします。
僕に、キネクト買ってあげたりだとか。
はい。
そういう、足長おじさん的なね、存在の人も。
うん、
もう金余って余ってしょうがねえわ、みたいな。
そうですね。
もう税金対策しなきゃしょうがねえわっていう人いたらね、
ぜひ生
で。俺らもらってあげるよ。
お力になれれば。
おお、そうそうそうそう。お前のね、税金の埋め合わせしてあげるよ。ということで。
すげえな。
これからもね、はい、生グラジオぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、エンディングです。
ほいほい。
ですね、本編でお便りたくさんご紹介しましたが、実はもう一つお便り来ていますので、
うん、
エンディングで読ませていただきます、うん。駄菓子屋のっぽさんよりいただきました。
ありがとうございます。
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 メッセージ本文、お三方明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
駄菓子屋です。先日のゲーム福袋ツアーはとても楽しかったです、
うん。
さて今回のお便りは 今までとは違って要望になります。それは配信時の音量についてですと、
うん、
先日生草さんには言ったのですが、他のポッドキャストさんよりも少し声の音量が控えめに設定されていて聞き取りにくいと。
はいはい。
で、駄菓子屋さんは PC からストリーミングで聞くことが多いので、iPod 等から聞いてる方々と同じ意見かどうかはわかりませんが、対応できるのであれば、お願いしますと。え？配信開始から1年半以上過ぎて、過ぎてんのに、今更言うなって？だって男二人の時は多少聞こえなくても我慢したけど、女声が入ってちゃんと聞こうと思ったんですよ。ということで今年もよろしくお願いします。このドスケベメと。このドスケベメと。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
さあ、ドスケベのっぽさん、うん、あ、じゃない、駄菓子屋のっぽさん。
はいはい。
もうね、確かにね、駄菓子屋さんからも、その、ちょっと音量ちっちゃいよねって言われ、あ、他に、
はい。
音量ちっちゃいですっていうコメントをもらってたんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、これ僕の編集の環境とか、まあ、僕の好みもあったんですけど、なんか音割れが嫌で、
はい、
声とか割れるのが嫌で、うん、ちょっと低めに実際音量設定してたんですよね。
うん、
あと己の機械で音量上げろやみたいな感じでやってたんですが、やっぱりあの他にもね、音量ちっちゃいって人いるので、
はい、
どや駄菓子屋さん今でかいやろ。あ、音でかいやろ今。今回はね、
はい、
ちょっと音量上げ目で編集するつもりですので、
上げ上げで、
上げ上げでやってますので、
なるほど、
これ聞いてる頃にはもううるさくてしゃあない。言ってんじゃないかな。言わない、いや言う、いや言う、どっちでもいいや。
あの今入れ方みたいになってますけど、まあいいや。
まあね、
はい、
ちょっと音量大きめに設定しておいて、で、まあちょっと大きすぎたら小さくしてもらうっていうくらいの音量バランスにこれからしようかなと。
はいはい。
前までは最大限の音量を上げるとまあちょうどいいぐらいと自分の中では思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと音量大きめにこれから編集させていただきますんで、びっくりしないようにね、皆さんね、
はいはい、
ぜひぜひ心構え作っていただければと思います。
うん、
2012年でかくしますよ。
全部でかくなってきますか。
全部でかくしてきますから。
ビッグですからね。
ビッグ、ビッグですから。ビッ
グ。え？何ですかこれ。
事故、事故。これ事故ですよ。
生グラジオはメールまたはブログにてご意見、ご感想をお待ちしています。
うっす。
検索は生グラジオ。ブログ URL は http://生グラジオ.caesar.net の、こちらのメールフォーム。また、ツイッターの、リプライや、ダイレクトメッセージからでも、お待ちしております。それではまた次回来週、お会いしましょうね。さよなら。
こいつ、動くぞ。言ってね。
いや、巻き戻しするともう一回聞きますよ。で、
あら。こいつ、動くぞ。
いやー、いいっすね。
いやー、これ、俺一生の恥を残してきた、そんなノリで。
いいな
ぁ。もうね、生グラジオが2012年攻めますから。
攻めていきますよ。モノマネ。
攻めていきますから、モノマネで。攻めていきますから。
ところどころ、あ、出た。はい。はい、
ところどころ、
はい、
攻めていきますから。よろしくちゃん。
そう、
にしてね。
巻き舌で言っときゃいいみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。そうそう、ほら、ほら、ウルトラ君も、モノマネしろ。
なんすか。アムロ？
アムロ、
アムロはガンダム買ったらじゃなかったっけ、ビータ買ったらでしたっけ。
ビータ買ったら、
そうだ、ビータ買ったら、うん、初っ端から飛ばしてきますね。
そうか、じゃあ、カミーユにしないよ、ブータラじゃ。
カミーユわかんないですもん。カミーユなんか名台詞あります
か。カミーユ、カミーユわかるでしょ、ほら。あれよ。
何？
いつもやってるじゃん、あれよ。
いつもね。でしたよ、そのふり。しかも、カミーユの声わかんないし。親父にもぶたれたことないのに。
は、アムロ、ね。
あれはアムロか。
あれはアムロです。
生きてちゃいけないんだよ、みたいな。
まあまあ、そんな感じかな。
ありますよね。
うん。
そんくらい？
うん。え？
勉強しておきます。
これ、あれだよ。今このままだと閉まらないで終われないよ、ずっと。
あ、そうか。うん、じゃあ最後、藤宮さんのモノマネで終わります。
よっしゃ、藤宮さん。
一発こ、モノマネ、モノマネでこう、バーンとね。
ないです
よ。ひでえよ、この振り。
藤宮さん、あるでしょ。いつもやってるやつ。
そうそう、俺らにね、いつもスカイプ繋ぐときに、藤宮さん。そうそうそう、それやりながら繋いでくるからね。
そうですね。
あ、俺は爆笑の開始ですからね。
あ、そっか、藤宮さんか、あれかと思った、みたいな。
そうそう。
間違えます。
いやー、ぐーたらくん追い詰めるね。
休めますか。
2012年はね、追い詰めるね。
2012年は休めます。
うん、追い詰めるね。
いいですか、もう。じゃあ、締めちゃっていいですか。じゃあ、あれですよ。生ぐーたさんのアムロ。
よし。俺のアムロな。
はい。なんかこう、さよなら、みたいな。
さよなら、みたいなね。
あ、なんか、ガンダムキャラの名台詞で、こう、うん、さよなら、みたいなのないですか？あばよー、みたいな。こう、お別れ。
ああ、
よくないですか？
お別れ的な、その、最後のセリフ的なね。
うん。
あー、なるほどね。
ない。
無茶なもの振り込んできたね。
なければいいですか、じゃあ。
いやいや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ちょっと。
ガンダムフリークとしてはね、ここはすぐポンと出るとこじゃないですか。
ポンと出る。うわぁ
誰かの死んだ時
だ。誰かが死んだ時。そう、ブワーンつってね、爆発する時。
さよなら
さよなら
さよなら